一般質問 Q&A。
創成会、二村玲一。質問します。菊川流域治水協議会の取り組み内容は、菊川は流域面積が狭く、川の降灰が緩く、支流を含めて水位が一気に上がりやすい特性を持っている。河川の特性に応じた治水対策を伺う。
お答えします。流域治水プロジェクトを策定し、対策を行う。協議会では、堤防からの越水を回避し、浸水被害の軽減を図るため、流域治水について検討していきます。合わせて、国、県、市が行う対策について検討しており、今後、流域治水プロジェクトを策定し、各対策の実施目標期間の設定、実施状況のフォローアップを行っていきます。
質問します。掛川市の課題は、今後、人口減少社会がさらに加速され、地方行政、自治体経営も大きな転換期を迎える中、ポストコロナ社会に適合した街づくりをどのように進めていくか伺う。
お答えします。人口減少と少子高齢化への対応が最も重要な課題である。掛川市にとって人口減少と少子高齢化への対応が最も重要な課題と認識しています。その他、環境への取り組み、災害への備え、教育環境の向上や子育て支援、地域活性化や雇用創出などの経済対策についても重要な課題であると考えています。さらに新型コロナウイルスの影響を受ける中で、デジタル化の対応、地方分散の受け皿作りなども新たな課題であり、総合計画を見直して対応について検討を進めています。
市政会、草賀昭吉。質問します。松井市長が進めた生涯学習とはどのようなものか。掛川市を説明する文言には、生涯学習が根付く町、報徳精神が生きる町が必ず出る。松井市長が進めた生涯学習とはどのようなものであったか伺う。
お答えします。共同の町づくりを支える根幹である。学び続けながら自分たちの住む地域を豊かにすることで、自分の人生を豊かにすることが生涯学習であると思っています。その学びによって自己を高めた市民が共同による町づくりを実践し、人づくりと町づくりの一体的な推進が図られてきたと考えています。生涯学習とは共同の町づくりを支える根幹であると認識しています。
質問します。区長会と地区まちづくり協議会の議論再燃、課題は何か。掛川市は過去から区長会を中心に共同でまちづくりをしてきた。区長会が果たしてきた役割を軽視して地区まちづくり協議会を作り混乱しているのではないか。改めて課題は何かを伺う。
お答えします。並立する組織の役割や関係性などの整理が課題。区長会と地区まちづくり協議会の2つの組織が並立することで役割や関係性などの整理が難しくなっていること、旧地域障害学習センターとの違いが分かりにくいことなどの課題があります。地区の現状や考えを聞きながら実情に適合した組織となるよう、共同のまちづくりの原点に立ち返り、丁寧に議論を進めていきたいと考えています。
その他の質問事項、重点施策の評価について、小中一貫教育について、在宅医療の現状と課題について、茶園の耕作放棄地について、